ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。日本を良くするにはもう誠実革命しかないという確信で、最初は原発のことからスタートしました。まあ、具体的な方がいいだろうと思いましてですね。第一に、福島原発の事故の時には、もう一週間ぐらいでメルトダウンしてたということは、いろんなところで指摘されてたんだけども、それを全く報道せずですね。2ヶ月経った5月15日に、東京電力が発表したからというんで、メディアが発表すると。それじゃあメディアっていうのはどういう役割を果たすのかということになりますね。それから2番目は、メディアの人が1週間、だいたい事故後1週間から10日経ったら、東京の主要メディアはほとんど全部東京に、まあ、逃げて帰ったわけですよ。そして4ヶ月ぐらい経って、放射線防護服を着て、福島に入ったら福島の人たちが普通の格好をして生活をしてる。危険じゃないですかと、その新聞記者が福島の人に聞いたら、いや、新聞に大丈夫だと書いてあるからと。まあ、これは本当にね、誠実革命が必要だと。我々は何を知ってるのかということになりますね。この二つは、まあ、現在のメディアを中心とした、まあ、不誠実社会というものを示してるんですが、今日はこの国ですね。国とか学者。これも実は不誠実だったと、まあ、いうことを、原発の爆発の原因ですね。これ一応爆発はどうして起こったかって国の報告書もあるんですよ。だけれども、検討はされてないんです。というのはですね、適当な人を選んで、適当な報告書をして、まあこれは国の報告書だからっていうわけですね。まあ日本人は非常に素直なんで、お国に対して信頼感があるんですね。日本人が国に対して信頼感があって、中国人が国に対して信頼感がないのは、今までの2000年間にわたる日本の政府と中国の政府の差なんですね。中国の政府は嘘ばっかついてたから、中国人は政府を信用しない。日本の政府は、まあ、天皇陛下はじめ、徳川幕府に至るまで嘘をついてなかったので、日本人は国を信用してる。だから国を信用してるってことは非常にいいことなんですけども、その結果、日本人は国が不誠実になったことを気がつかないということの具体例をお話しいたします。福島原発はちょうど東北大震災の後に起こりまして、その直後に津波が起こりましてね、まあ、津波が原発を襲ったと。だから津波が原因であるということで、例えば浜岡原発とか海岸線にほとんどの原発がありますので、その防潮堤の高さを高くすればいいと、まあ、いうふうになりましたね。しかし、これは原因ではありません。そんなことを私が言ってもね、まあ、この誠実革命で後々説明しますが、現在の日本人は正しいか正しくないかは考えないんですよ。事実か事実じゃないかも考えないんです。常に多数決かですね、権威の人がですね、政府とか役人だとか、東大教授とか、そういう権威の人が言うか、あとはみんながそう思っているから正しいと。まあ、こういうね、非常に社会自体が不誠実になってしまいました。冷静に考えれば非常によくわかるんですが、福島原発を襲った津波はですね、原子炉建屋まで行っておりません。行っておりませんって言うと、まず水は行ったんですよね。だけど津波という動力を持った、こう動きを持ったですね、津波が怖いのは、津波にこう流されるから怖いんであって、水がそろそろ来たんなら、津波という表現ではいけないんですね。原子炉建屋、つまり原子炉のある前にはですね、海との間に、タービン建屋っていうのがありましてね。これは非常にこう脆弱な構造をしている建屋なんですけども、これには全く損傷がありません。そして、津波の水はですね、別に津波の勢いはもうタービン建屋で終わりましてね。あとは、ちょろちょろした水がですね、タービン建屋の間を通って、原子炉建屋の方に行ったんですよ。で、原子炉建屋の1階の扉が閉まっていれば、何の問題もなかったんです、実は。東京電力の電気が送電されてなくてもですね、ディーゼル発電装置がありますからね。ところが津波の時に扉が開いてたんですよ。その扉を通じて地下にある電源装置に海水が入ったんで、まあもちろん、海水は塩水ですからね。電気バチバチってなっちゃいますから。それで全部の電源が落ちてしまったということなんですね。ですから津波関係ないんです。なんかあの時に予想が8メートルだったけど、防潮堤の高さが5メートルだったとかね。 関係ないんです。また津波でこう来た場合、津波の動力なら防潮堤で止める必要があるんですけど、津波は周り全部来ますからね。だから防潮堤をこう福島県全部にしなきゃいけないんですよ。他からこう来ますから、浸水でしたらね。で、2011年の福島原発事故の原因は浸水なんですよ。津波じゃなくて浸水。つまり水がですね、海水が原子炉建屋まで来ちゃったんですね。で、原子炉建屋の1階のドアが開いてたんで、そこから地下に流れ込んだわけです。で、地下にあった発電装置関係が全部やられてですね。それで冷却水が流れなくなって爆発したと。こういう原因なんですね。で、この原因を書かなかった理由はですね、そうするともう大変なんですよ。津波だったら津波の対策をすればいいけども、浸水だとね、浸水防止の構造にしなきゃいけないから、また別になるんですね。それから、まあ、一階の扉が開いてたということに対する責任問題が生じますからね。これを回避するために、国民が分かりやすい津波ということにしたんですね。で、これに対して、もちろんそれがよく分かっていた原子力関係者とか、それから原子力学会ね、それから世の中にいる原子力の専門家は、決して指摘しませんでした。それはなんで指摘しなかったかっていうのは、この政治革命の方でずっと話してきますから分かりますけれども、自分の給料が減ったり、研究費が来なくなっちゃったりするんですね。そういう制裁、悪い人を罰しないという、そういう今の政府のやり方ですから。で、いい方は研究費を取り上げると。だからどんどんどんどん学者もですね、専門家も、どんどんどんどん悪い人がこう、入っていくわけですね。で、世の中っていうのはいいことをもって褒めて、悪いことは罰していけば、いい人が上に登っていくんですけど、いい方を罰して、悪い方を褒めていくと、それは社会がやってるんですよ。別に社会がそういうことを要求しますんで、どうしてもそうなっちゃうんですね。新聞もそう、テレビもそう。それからそれに煽られた社会の人がみんなそうだからね。で、そうなりました。それからもう一つはですね、これも多かったんですけども、非常に日本の原子力発電所は違反が多いんですよ。違反というのはもう決められたことを実施しないんです。決められたことを実施しない原子力発電所は危険だと言ってるにかかわらず、保安規定とかそういうもので決められたことを実施してないんですよ。そこの決められたことを実施してない一番深い原因はですね、それは原子力関係者が威張ってるからですね。俺たちは原子力やってんだ。国に必要なことやってんだ。少しぐらい違反がいいだろうっていうのがもうずーっと体質としてあるんですね。で、今度の場合はどこに違反があったかと。主にはですよ、爆発した直接的原因ですよ。直接的原因以外にも違反はいくらでもあるんですが、直接的原因はですね、発電機っていうのはもう原子力発電所の魂みたいなもんなんですよ。もう絶対に電気があってポンプが回ってないと爆発しちゃうんですよね。それで、結局、電源は4つあるんですよ。最初第一電源。これは東北電力から電気を受ける第一電源。第一電源が止まると第二電源。第二電源は場所を必ず変えておくわけですね。例えば火災が起こるとか、今度みたいに浸水するとか、それから元々ポンプが壊れてしまうとか、そういうのがありますから、第一電源が潰れたら第二電源を回すんです。この第二電源は同じとこに置いてあったら何もならないわけですよ。火災があったら全部ダメになる、水没してもダメになりますからね。だから、第二電源は第一電源から相当離して、小高い丘の上みたいなところに置いとかんでいかんわけですね。というのは第一電源はこれ能率上地下に置いてあるので、まあ、地下が浸水したりしますとね、今度がそうですけど。そうすると第二電源に切り替えるわけですよ。これは両方とも東北電力からの電気を切り替えますから、これはそれでいいんですね。で、第一電源が機械的に潰れたり、浸水したり、火災が起こったら第二電源、まあ1キロか2キロ先にある第二電源から電気が供給される。これで十分に動きますね。それでそれでいいと。まあ、ポンプの問題もありますから、電源の問題とポンプの問題がリンクしなきゃいけませんが、まあこれはそうなってたとしますね。そうすると止まりますね。ところが、今度は第二電源は遠くに置くとめんどくさいから、第一電源の横に置いてあった。だから、第一電源が海水で水没したら第二電源も水没しちゃったんですよ。で、第三電源があるんですね。今度、東北電力に大きな事故があったりして、それから送電線が全部切れたり、なんかそういう事故があって、電力会社から電気を受け取れないということが起こった時でも原発が爆発すると困るので、 ディーゼル発電っていうのをやってるわけですね。このディーゼル発電っていうのは可搬式、つまりトラックの上に乗ってるのが普通で、もし変になったら逃げると。逃げることしても、原子力発電所に電気を送らなきゃいけないということで、これはまず燃料がディーゼル発電機ですから、軽油がいるわけですよね。それを入れて、そして自分で発電してそれを送るというね。それが第三電源で、まあこれで大体勝負がなんとかなるんですね。実際でも、東北大震災の時に青森の発電所がありましてね。それは第一電源、第二電源が切れたんですけども、ディーゼル発電電源でしばらくつないで爆発を免れております。全部の電源が落ちちゃったと。そういうその、東北電力からの電気はもうずっと来ますよね。一週間でも二週間でも来ますよ。一年でも二年でも。だから第一電源、第二電源って永続性があるけども、電力会社からの供給が途絶えたら切れる。そこでディーゼル発電。ディーゼル発電はディーゼル発電の装置の持ってる近くの油がなくなると切れますが、まあ補充もできますね。それから移動もできるので非常に安全だ。ところがそれ全部ダメになった時も一応想定してあって、巨大バッテリーがあるんですね。それが8時間だけは持つようになってるんですね。で、これは僕が知ってる限りは、ちょっと違うかもしれませんが、僕が知ってる限りは、福島第一発電所のバッテリーはヨーロッパから買った確かバッテリーなんです。しかしそれはコンセントとプラグが日本と合わないんですよ。それテストどうもしてなかったらしいんですね。ここら辺はなんで僕はこういう言い方をしなきゃいけないかっていうと、調べることもできないし、問い合わせもできないんですよ。僕は原子力安全委員の専門委員でしたからね。ですから、ちゃんとした資格はあるんですけど、調べられないんです。もうつまり、調べて聞いたって、ああ、それはちゃんとやってますなんて答えが来るだけなんですよ。今の日本っていうのはそうなっちゃってるんですよ。正義なんて通らないんですよ。そうなっちゃって。で、第一、第二、ディーゼル発電、それからバッテリーと、結局、同時全部地下室になった。で、一遍に潰れたんです。それからもちろんその他にもね、違反がありましたけども、今度の事故に直接関係ある違反はそれなんですね。ところがその違反が誰が責任者なのか。国としては誰を罰しなきゃいけないかってめんどくさいでしょ。で、それ改造するったら日本の全部の発電所を改造しなきゃいけませんから、黙ってたんですよ。つまり国民のために原子力発電所をこの事故を機会に安全にして、で、国民に安心してもらうっていうような方向じゃないんです。つまり不誠実なんですよ。だから誠実革命がいるんですよ。国民を騙せばいいんです。国民を騙すのは第一にマスコミを騙せばいいんです。マスコミを騙したらマスコミはそれに応じてやりますから。それからマスコミは国民の動向を見て、国民が賛成しそうなことを報道するんであって、真実を報道するという気持ちはもうマスコミにはないんですね。ですからどうしても日本人もマスコミを信じて新聞なんか撮ってる。なんか一月に4000円も払って撮ってる人がいるらしいんですけど、4000円払って嘘を聞いてどうするんだろうと思うんだけど、まあそうするわけ。これが僕が誠実革命がどうしても必要だって言ってる一つの原因なんですね。それからもう一つはね、もっと根本的なことがあるんですね。これはもう少し広いので、話をゆっくりと聞いていただかなきゃいけないんですが、実はですね、私が原子力やってるときは、もちろん原子力がいいと思ってやってたんですよ。で、そのうち私原子力の安全性に疑問を持ち、石油がなくならないってことが分かり、それで原子力に少しずつ少しずつ疑いを持って結局45歳で辞めちゃったわけです、僕はね。しかしその時のもう一つの私の理由はですね、辞めた理由はですね、要するに結果的にはにですよ。表面的にはそうじゃないんですけども、これ原子力反対派の人が聞いたら、いや、俺たちはちゃんと原子力に反対してたって言われるんですが、実は、原子力推進派と原子力反対派で、両方がまあつるんではいないんですが、つるんでるような形でですね、両方がやってたんですよ。実はね、原子力反対派っていうのは全くもう反対派で集まってる。で、まあ言ってみればちょっと言葉悪いんですけど、福島原発事故が起こったからね、そこで被害を受けた人多いから、本当のこと言わなきゃいけないから私言いますとね、結局、原子力反対派ってのは原子力反対するためにやってんで、原子力が危険かどうか安全にしたいなんて気持ちは全くないんですよ。原子力が危険だから反対してんだから、原子力を安全にしたいと思う心がなきゃいけないんですけど、ないんです。僕が原子力やってる頃ですね、僕は原子力に疑いが生じたんですよ。35歳ぐらいで。それでよく原子力反対派の講演会とか討論会に行ったんですよ。で、 原子力反対派の人っていうのはどういう点に危険を感じているのかということを知ろうと思って行ったんですよ。そしたらもう相手にしてくれないんですよ。え、お前どっから来たんだ、お前原子力やってる人間じゃないかと。いや、原子力をやってる人間だから原子力の危険性を言っておられる反対派の集会に来て質問しようと思ってきました。全然質問なんかさせてくれないんですよ。お前らなんだ、お前なんでこんなこと来たんだ、こういう感じなんですね。で、原子力の反対してるなんとか大学の教授が中心になって、反対だ反対だってやってるんですよ。今度は賛成の方もダメなんですよ。賛成の方はね、要するに反対派と賛成派が協力して原子力を安全にしたら日本のためになるって、そういう考えじゃないんですよ。反対派は反対がもう仕事みたいになってて、賛成派はもちろん仕事なんですよ。あの原子力の推進に携わってますからね。その賛成派は何つったかったらですね、ソ連のチェルノブイリ原発は国営原子炉だから、これは危ないんだけど、原則方式として危ないんだけども、日本の原子炉は安全を考えて、軽水炉、普通の水で冷却する方法をとってますと。この炉は非常に安全なんですと。なぜ安全かと、二つの理由があります。一つは、固有安全性つってですね、固有安全性ってのは、原子炉が爆発しそうになって温度が上がると、ちょっとこれ難しいんですけども、中性子吸収能力が高まって、中性子の減速が深まって、連鎖反応が止まるんですね。ですから、本質的に固有に安全である。まず。だから事故が起こりかけても、チェルノブイリ原発は事故を加速するように進むんですが、日本の原発は事故が起こり始めると、抑えるように働くからなりません。これは固有安全性。もう一つはですね、多重防御。これは先ほどの、電気ですね。日本の場合は、第一電源、第二電源、ディーゼル発電電源、バッテリーと、こういうふうになってますから。一つやられても二つ目がある。二つやられても三つ目があるっていう、そういうことで全体をやってますと。いう話だったんです。これはまあ本当は嘘なんですけどね。まあこれを一生懸命言うんですよ。そうすると、原子力賛成派の言うと、固有安全性と多重防御があるのに、彼らは何にもそれを聞かないで反対してるとこうの。で、反対派の方は、これが危険じゃないか、こんなこと分かってないじゃないかってやるんですよ。その結果どうなったかって言ったら、日本のために原子力をやるべきかどうか、日本は地震国ですからね。世界で全部ある、まあ、原子力発電所で震度6以上になるような可能性のあるところは、日本と台湾の原発しかないんですよ。ですからそれが危険かどうか、なぜ他の国は大体震度が 5.5 以下のところに作ってるのに、日本はなぜ震度が 6.5 ぐらいになるところまで作ってるのかと。それから日本はなぜ海岸線で作ってるのかと。塩水じゃないかと。ね、一番日本と同じように50何基あったフランスはほとんど全部が内陸じゃないかと。淡水で冷やしてるわけですね。こういったことを議論して、そして原子力発電を安全にして、そして日本で使えるようにしようという人はね、実は誰もいないんですよ。驚くべきことでしょ?驚くべきことなんですよ。これはね。だから、そういう点ではね、なんちゅうかな、実に不思議な形でやられてたんですよ。つまり、反対のための反対。賛成のための賛成。なんで反対のための反対をするかって、これ、職業化してるんですよ。それから、賛成のための賛成はもともと職業なんです。それから、原子力学会みたいな、本当は中立の学問のところも、推進派になっちゃってるんですよ。原子力学会っていうのは僕ね、今度でがっかりしました。僕原子力学会から表彰なんか受けてね、フェローとかなって、まあ一応の、あれなんですけど、もう僕が福島原子力発電所のことを言い始めたら、もう原子力学会とはパサッと切れちゃうんです。あいつは憎らしいってこうなるんですよ。憎らしいって、もともと私が原子力やってたのは、原子力が日本のエネルギーとして有効だろうと思ったからですから、物にならなきゃいけないんですよ。原子力発電所をものにするのに一番大切なのは安全性が不足してるってことなんですよ。ですから、原子力の人はね、反対派も賛成派も、みんな一致協力して原子力進めなきゃいけないけど、そうじゃないんですよ、今の日本はね。日本のためにって人はいないんですよ。全部自分のためになんです。だから自分が反対派に属してたら反対。自分が賛成派に属してたら賛成。え、そんなのはおかしいよ。で、今度固有安全性がなかったんですよ。実はね、軽水炉の固有安全性っていうのは、少なくとも福島原発が爆発した時は、固有安全性がなかったんです。で、僕がなかった理由を一生懸命自分で計算しました。ああ、そうか。ここだなと思ったの。だけど、全くもちろん新聞には出ず、 原子力関係者も全く口を塞いで、今までずーっと言ってきた固有安全性と多重防御によって保護されてますから原発は安全ですと。自分が言ってたことを一言も言わなくなっちゃう。ね。武田は原子力関係者なのに裏切ったってことなんです。裏切ってないんですよ。僕は原子力発電が安全になって日本国のために役立つようにやってたわけで。原子力発電をやってインチキやって金を稼ごうとしてたんじゃないんですから。これが政治革命が今必要な大きな理由なんです。この原発の不誠実の3番目。これをよく聞いていただいてですね。日本が今衰退しているのは不誠実が横行して誠実じゃないっていうことなんですよ。目的に対して誠実じゃないんです。自分さえ勝てばいいんです。恨みを晴らせばいいんです。ええ。内部にどんなにまずいことあったらそれ隠すのが正しいんですよ。だから昔のね、なんか、なんとか一家みたいなもんですよ。一家の中の不祥事はバラすなって。いや、そういうもんじゃないんですよ。これは公的なもんですからね。ということを今日はお話をいたしました。